これだけずれてるんやっていう。
そうね、
あ、びっくりしたな。なんかこう時差ない、時差っていうか、そのあ、なんて言うんでしたっけ、こういうの、
まあ、時差っていうか、なんだろうね、これディレイだろ、
ディレイか、うん、ないと思ってましたけど、結構
あるな、
ありますね、うんうん、まあそれはそれで、
うん、大丈夫じゃない、
うん、大丈夫でしょう。なんかいい感じに器用なんで合わせときます、うん、
任せる、
はい、じゃあ始めますか、
はい、お願いします。
タイトルまだ決まってもないですけ ど今のところプリント&ビルドレディオって、
まあ、
レディオとか言っちゃった、ラジオ、
それでいいか、とりあえず、
とりあえずまあこの感じで、
うん、
これいつもプリントだったかパークだったかパブリックだったかってちょっとね、あの迷っちゃうんですけど、や
ばいね、名前問題まだ残ってんのけど、あんまり評判良くないんだよね。けどもう俺こう、
あ、本当に、うん、誰に聞いたんです
か。いや、いろんなスタッフとかそういうのも含めて、パルクがいいっていう人も結構いてさ、うん、
あ、やっぱだ、パルク可愛いですもんね。
まあね、パルクに戻すけどややこしいよね、今だ
ろ、戻すって。どうでしょうね、プリント、あの、なんかこうやっぱりお出汁みたいって一回言いましたけど、
うん、
癖がなくて引っかかるところはないですよね。
まあ、さらっとしてるからね、
うん、で建築周りでやっぱり P 関係がパブリックとかパークとか多すぎて、うん、P なんやっけみたいな感じになるっていうの
がすごい。パブリッシング&アーキテクチャー
うん、
フォーリアルコンストラクションだからめっちゃ長いんだよね。ちょっと長すぎるかなと思って。
だからそれもう、あの、何の略かっていうのは言わなかったらいいんじゃない。
あ、もうパルクパルクで行くってこと。
うん、うん、もうパルクパルクって言ってて、
うん、
あの、え、で、な、それは何に基づいてるのって言われた時だけ答えるっていう。
けどそれだとさ、出版社としていまいち分かんなくない、うん、なんかそれがちょっと辛いなと思って。だから、
あ、けど、
うん、
あの、なんだろう、ある人は出版社として認識してたし、うん、ある人は建築の会社だと認識してたのが、うん、ある日、あ、両方やってんのみたいな。
あ、そういうこと、
うん、そういうのでも面白いかもしれないです。
なるほど、まあ、じゃあ戻す。
プリント&ビルドからもう、じゃあ最初にあのデザイナーに連絡した
やつ全部謝るのかな。名前は
全部、うん、最後パルクになりました、ははって言って。
恥ずかしいけどね。
まあ、なんか返事返ってきてる人は全部あの感じいい人なんで、
まあ大丈夫か、いけるところ
でしょう。大丈夫でしょう。あと全然気にしてないから。
まあ気にしてないよ、
他人の 出版なんかも全然。
会社名だから、うん、結局何にしたいって一緒だっていう話は実はしてて、なんか、うん、加藤健さんっていうあの友人がいるんだけど、
加藤健作さん、
そう、まあ、
うん、
なんていうか結局名前は後からついてくるから、何にしたって一緒だっていうのが彼の意見で、うん、まあ言われてみたらそうかなっていう気もするな。
そりゃそう、
うん、けどキャッチな方がええっていうのはあるけどな、うん、そうは言ってもなんとなくね、
うん、
新しく始める場合はね、
うんうん、まあね、プリント&ビルドちょっとのっぺらぼうすぎたかなっていうのは、
うん、ありますね。じゃあパルクで戻すか。
パルクか、
うん、けど朝子にしようっていう人がとにかくほとんどだったよな。
え、あ、そうなんだ、
うん、もう9割9分ぐらい朝子にしろよね。
え、もうその、うん、なんだろう、スタジオ朝子的な、
だ、朝子オフィスでも何でも
いいから
、うん、朝子。
じゃあもうその ASACO にそれぞれ意味をつけて、う
ん、それややこしい、
アソシエーション。いや、朝子は朝子さんでしょって言われたら、
うん、
いやいや実はこんな意味が。
それややこしくない。もうええよ、もう。けどちょっと正直言うと、もう何でもよくなってきて、もう疲れたっていうのは正直だ
ね。名前何でもよくなってきて、
うん、なんていう
か、まあそれも、うんうん、まあ、そういうことでこの度あさこさんはね、はい、あの建築事務所だけであるだけでなく、
はい、
出版も始めよう
という、そう始めようとしてるんですよ。それで、まあ、あの自己紹介は全くしませんが、僕が朝子義秀で、のこの相方の人が
今喋ってるのが小野沢です、
はい、で2人でこのラジオを始めようというわけですが、
は
そうだからあれなんですよ、はい、そう出版を始めようと思っていて、というのもまあ以前から僕2008年か2011年まで出版社をやっていてというか、東博樹さんっていう人と一緒にコンテクチュアズって、うん、今は言論っていう名前変わっちゃったんだけど、
うん、
出版社を合同会社で作って、でそこで本を作ってたんですよ。最初はなんか、
うん、
会員向けの冊子から始まって、だから僕その会員向けの冊子がインデザイン始めた、うんうん、そもそもきっかけだからマジで全くの素人だったんだけど、まあそれから始め本を作ってたんですが、それがまあ楽しかったんですよ、うん、まあただデザインの仕事もしたくなったのもあって、うん、まああとちょっといろいろあって会社辞めることになっちゃったんだけど、うん、東さんとの会社はただ、
うんうん、
まあその後もやっぱり、まあ、建築の仕事をやり始めたで逆に本も作りたくなって困ったなっていうので、うん、まあだったらどっちもやるかっていうので出版機能を持たせようと今回思ったわけです、うん、で実際本作ろうということになったという感じです、う
んうん、なんか私が前にちょっと聞いた感じで面白いなって思ったのは、うんうん、なんか建築家の人なんだろう、もっと周りに興味持った方がいいみたいな、
その言い方悪かったかな、いやいやしたかもしれない、なだから、
うん、
なんていうのかな、やっぱこうまあすごい偉そうな話をすると、若い人たち本当に今建築雑誌読まなくなっちゃっていて、それやっぱすごいもったいないなと思うんですよね。でとはいえ、
うんうん、
じゃあなんとか絶対これ読んどけよって言えるような建築雑誌が今あるかというと、うん、今作ってる人たちに非常に怒られそうですが、まあとにかくまあ個人的には、うん、まあなんかちょっとそういうものが少ないなと思っていて、昔はまあ10プラス1とかインターコミュニケーションとか、まあ建築文化もあったし SD もあって、まあ結構建築の雑誌っていうのは面白かったわけですよ。で今まあほとんど生き残ってるのが新建築と、まあ絵画と AU プラス、あとはやっぱ GA ですよね。でこれぐらいしかもう今日本語で呼べるものっていうとなくなっちゃっていて、まあだいぶ層が薄くなっちゃったっていうのもあって、まあなんかこれ読んどけばいいよっていう雑誌をやっぱあったらいいんじゃないかなと、うん、とにかく若い人はそれだけ読んどけと、そうすると大体わかるこれが今
これ一粒飲んどいたらもう栄養バッチリや、そう
そうそう、これが一番熱いんだみたいなねまあぶっちゃけやっぱ建築雑誌って言ったってやっぱりいろんなしがらみもあるかだろうから、まあ、うん、まあいろんな作品が出ちゃってて、まあどれが本当に、うん面白いのかっていうの分かんなかったりするんで、まあこれだけ見とるらおもろいぞっていうのを作りたいなと思って、ね、
うん、まあなんかその、うん、なんだろう、私が最近思ってることとしては作り手としてじゃないですけど、
うん、
自分が欲しいものを出すっていうのは重要やなと、
あけどまあものでそんな感じやね今回はね、うん、いや本当に特にやっぱりデジタルが、うんこんだけ普及してものなんだなっていうのを余計思うようになりましたね、
うん
うん、
あとねやっぱもうデジタルの時代情報がいっぱい入ってきすぎて、うん、何ですかそわそわしちゃう常に、
せやなそわそわしてるな、集中力に欠いてるよね、
うんうん、あそれ、うん、もう本当にそれですよ、うん、でね集中力に欠いてるうちに人生が薄まって終わっちゃうっていうで情報がたくさんあれば、うん、その情報の分多く生きられるかっていうとそうじゃないぞっていうのが多分なんかみんな気づき始めてる、もしくは私が敏感だからちゃんと気づいてる実感じゃないかなと思います。
まあけど実際そうだよね、長生きできるわけじゃないからな、うん、俺らの肉体は大して変わってないからね、
うん、そうだからなんか全てが上滑りして終わっちゃうっていう、
うん
ことよりなんか一つのものをもっと見つめた方がいいかもしれんなみたいな、
まあね、昔の人が言いそうな発言やけどな逆にな、まあ、とにかくそんなこんなで、
うん
まあ、本はだからウェブにしたらっていうのも結構人に相談した時に言われたんだけど、うん、やっぱり考えるとウェブよりは、うん、ウェブはやっぱり弱いなと思うのは残んないことなんですよね、どうしても消えちゃうっていうか、
うんうんうんうん、
だから即時性っていうのは確かにいいんだけど、うんだけど、うん、まあずっとやっぱり残るってことを考えるとまあ結局、うん、まあなんていうかインターフェース込みで作るわけじゃない、うん、本ってさ要はモニターとかそういうものも一緒にいわばデザインしてるようなもんなんで、うん、まあそっちの方がコントロールも効くし、うんまあ、最終的に残るっていうのもあって、
うん、
まあいいかなと、あとまあ本音を言うとなんかウェブ見てるよりも本見てる方が好きなんで、まあそれがまあ一番大きいですね、うん、本が好きだっていう
それはいいですね、うん、朝子さんめっちゃ本買いますもんね。
めっちゃ本買うよ。昨日も実はなんかコンペの審査があってさ、それで本を受賞者に選ぶっていうのがあったんだけど、21冊本を選びました
からね。21人は、
うん、かなり熱い展開
それはすごいですね、
う
ん、
そうそうそう。
何系の本とか、
だから一応受賞作品に合わせて21個選んだんです
よ。なんか何でしょう、論文っぽいものとか小説とか、
そうそうそうそう、
写真集とか。
写真集はちょっと多すぎたから、うん、もうほとんどないんだけど、うん、
それってフィジカルで買って贈呈する
んですか？いや、それ買うのはね、なんかあの事務局の方でやって
るんだ。あ、よかったよかった。今ちょっと人事ながらお金の心配、
全部アマゾンでクリックしたら届くようなやつ
も、うんうん、なんかそのうちそのリストとかも見たいですけど、なんかおすすめされてるとやっぱり読みたくなるっていう。
いや、全部ね、面白い本ばっかりだからね、その21冊は僕大好きなやつばっかり、ね、
あ、じゃあそのうちリストも公開してください。
ああします。まあもう送ったやつそのまま公開するだけだ
からね、うん、もう朝子さんのあれで、あのノートで公開したらいいじゃないですか。
確かに、ね、後で書いと
く
か、
うん、
そんなこんなで小野沢さんと、ええ、あの本を作りましょうって話になったんですが、うん、まあその時に前々から思ってたのは、一つは建築雑誌を作りたい。まあこれずいぶん前から僕いろんなところで発言してるんですけど、
うん、
まあ、なかなか実現しなかったんですが、うん、まあそれをやりたいなと、
うん、
でもう一個が、ちょっと違う、あの別に著者がいる人の本を出したいと思っていて、
うんうん、
まあ、それはなんか どっちかというとある意味なんていうかひょんなことから始まった話なんですけども、うん、商店建築さんっていうあの建築雑誌がありますけども、その中で、うん、あの土田隆弘さんっていう人の連載があったんですね、
うん、
2011年から始まったんで、もう10年ぐらい前から始まったんですが、うん、デザインの新定義っていう連載が、
うん、
行われていて、それがすごい面白かったんですよ、
うんうん、
でその連載を毎回読むの楽しみにしてたんですけども、とはいえちょっとごめんなさい、僕そこまで真面目な読者じゃなかったんで、とびとびな読書経験ではあったんですが、とにかく、まあ、あの土田さんの連載を楽しみにしていて、しかもそれが100回ぐらい続いたんで、
うん、
まあ、絶対本になるなというので書籍化を楽しみに待ってたんですよ、
うん、
でけどどうもなんか違うところから商店建築さんの本にの編集者の人に聞いたら、いや書籍化あれするのをやめたんですよみたいな話を聞いて、
うん、
いやそれさすがにもったいないから、だったら自分で出そうかなというので、
うん、
土田さんに実はお声掛けして、
うんうん、
で土田さんの本をとにかく出そうということになったということなんです、
うん、
だからこれはどちらかというとなんか最初から計画した話じゃなくて、
うん、
単純に自分が読みたい本が出なかったからっていうか、うんうん、そういう話を聞いて、
はいはい、
しかもそれが出版社立ち上げようと思ってるタイミングだったってこともあったんで、
うん、
まあ自分の雑誌1号目作るよりは、
うん、
なんか人の本を1冊目で作った方が出版社として本気感があるかなっていうので、
うん、
まずとにかく土田さんの本を作ろうというので、
うん、
今始めてるというところ
ですね、はいはい、ちょっと朝子さんのおすすめポイントはどこですか？は
い、おすすめポイントね、うん、まあいろいろあるんですけど、
うん、
まあともかく土田さんとも話しててあの思ったんですが、
うん、
なんていうか2000、まあこの連載で2011年から始まってるんですけども、
うん、
2011年までってそこそここうなんていうか僕らもデザイナーの動きが見えてたんですよ、
うんうん、
でそれがやっぱり2000あの震災以降特に、まあ、2000年代からその傾向ってちょっと始まりつつあるんですが、
うん、
あの海外のデザイナーの傾向というか動向がだいぶ見えなくなってきたんですよね、
うん、
でそれをある意味この土田さんの連載はまあ完全にちょうどタイミング的に抑えるような形になっていて、
うん、
だからまあ見えにくくなっていた海外のデザイナーやまあデザイン全体の動向や傾向みたいなものを、
うん、
とにかくこれを読めばある程度分かるという、
うんうん、
ある意味デザインの教科書みたいな役割にもなるような本だと思います、
うんうん、
でしかもなんていうか、まあ、さっきカテゴリー分けしてるって言いましたが、まあ、なんていうかいわゆるあの昔と違ってデザイナーも単に形を作るみたいな人から、
うん、
あの社会とかそういうものに、
うん、
まあ、あとは資源とかそういうのもそうですし、うん、まあ、いろんな形であの社会と接するデザイナーが増えていて、
うん、
しかもそれが単にプロダクトを作るっていうだけじゃないあの活動になってつつあるので、
うん、
そういうものがどんなものなのかっていうのはなかなかやっぱり一人のデザイナー見てるだけじゃ分かんないんですけども、100人デザイナーをこうまとめてみると、
うん、
なんかやっぱりおぼろげに全体像が見えてくるんですよね、まあ、そういう意味でも非常に面白い本になっていると思います、
うんうん、
なんとこでしょうか。
そうですね、すごい使える本でも ある。
そう、面白いし、かつ使える
みたいな。面白い、かつ使える。もうこれが完全に宣伝パートですけどね。
そうそうそう。で、まあ、実はこれ、ポッドキャスト0回目ですけども、うん、まあ、今後1回目なのか2回目なのか分かりませんが、土田さんには、あのポッドキャストにも出ていただこうと思ってるんで、うん、まあ、詳しい話はそっちの方でしてようかなと思います、うん、なんで出版始めるかっていうのは、
うん、
やりたいなと思ってたわけです、ずっと、
はいはい、
結構前から、うん、もう 3,4 年前からで、
うんうん、
だけどなかなか実際になんか、
うん、
まあ、いろんな人に相談したりしながら、まあ、コンテンツとかこういう雑誌だったらいいよねとか、うん、ああいうの取り上げたいよねとか、こういう作り方したいよねとか、いろいろアイデア浮かぶんだけど、最大の問題はマネタイズで、どうさえあのなんていうかそろばんを弾いてもですね、儲かんないんですよこれ。もうどう頑張っても無理。それは1万部とか売れたら儲かりますけど、まあそんな売れないじゃない。まあほぼ儲かんないわけですよ、全部売れたとしてもね。でだったら事務所としてはさ、やる意味がないっていうか、スタッフたちからしたらさ、お前遊んでるなってなるやんか。で俺ら働いてるのに何度も遊んでるねみたいなさ、
うんうん、
でしかもなんかえらい一生懸命やってんなみたいになっても困るし、でどうしようかなと思ったんだけど、うん、けどなんか全然違うあの動きがあるなと最近思ってて、まあそれ一つは実はユニクロなんだけど、うん、ユニクロって最近本作ってるんですよね、うんうん、
はいはいはい、
ライフウェアっていう、まあ彼らのコンセプトそのまま の、 あの前にした本を、
ええ、
去年かなぐらいから出してるんですけども、それが結構よくできてるんですよ、
店舗であのもらえる
というか、そうそうそう、しかもだから無料なんだよね、小野さんが言うよ、うんうん、でバイリンガルにちゃんとなってて世界中に配ってると、
うん、
でこれってやっぱりなんかある意味これまでだったら、まあ要はかつてはさっき建築雑誌が何段なくなったって話しましたけど、いわゆるファッション誌の方もまあ似たような状況で、やっぱかつてのようには売れなくなってるわけですよ。でそうなってくると、まあ雑誌広告であの1ページまあいくらって、まあ結構な金額を多分払ってたと思うんだけど、それの意味があんまなくなってくるわけだよね、ファッションの会社からすると、アパレルの企業からしたら。でそれをとはいえ、まあ要は自分たちの世界観とかさ、自分たちのブランドの哲学みたいなものっていうのはまあ広めたいわけじゃない、うん、でじゃあどうするかって時に、彼らは自社メディアを作るって方向を選んだわけよ、
うんうんうん、
で呼んでみたら、まあユニクロの店舗でもらえるんで、みんなもしよかったら見に行ってほしいんだけど、特集もちゃんと面白いんですよ。ユニクロの宣伝してるっていうもんじゃやっぱなくて、
うんうん、
ちゃんとカルチャー誌みたいな役割を果たしていて、うん、まあこれはなかなかすげえなと。まあ、要はそれはじゃあなんで、例えば柳総理のところであの写真を撮ったりとかさ、プロダクトデザインについてやったりしてるんだけど、それはそういう世界観そのものが彼らのライフウェアっていうコンセプトを伝えるのに役立つと思ってるから、まあやってるわけだよね。でこれまあユニクロっていうでっかい企業だからできるのかなというふうに、まあ多分聞いてると思うと思うんだけど、まあとはいえこれ全然違う形で、あのビズミウっていうファッションブランドが日本にありますけど、そこのブランドも実は最近本を出してるんですよ。でそれはあのユニクロと違って売ってるんですよね、普通にお金だって、
あの雑誌代として、
雑誌として、で結構高額なんで、4800円やったかな、3800円、ちょっと値段忘れちゃったけど、けどその金額の割にはすごい半径もでかくて、まあえらいかっこいい雑誌なんですよ。でこっちはもっととんがってて、もうビスビの広告なんかほぼないのよ、
うんうん、
もう完全にカルチャー誌なわけ、もう本当に普通のようなの、まあ売ってるから当然っちゃ当然だけど、とはいえ別にそんなさめちゃくちゃ儲かるわけじゃないじゃん多分、
うんうん、
知らんけど実際は、だって値段も高いから、そんなさバカみたいに売れるもんじゃ、多分1000部とかなんか2000部か忘れたけど、それ限定だったはずだし、で売ってるのもすごく限定された本やと、
うん、
あの彼らの直営店だけしか置いてないわけよ、
うんうん、
けどそっちもやっぱりある意味そのビズビムっていうブランドのコンセプトを伝えるのにはすごいいい紙面だなという構成にはなってるんですよ。なんか物を作ってる、そう職人さんへのインタビューとかさ、そういうところに取材行ったりとか、車のレストアしてるところの取材行ったりとかさ、だから単に記事として普通に面白いんだよね。でこれはすげえなと思って、でまあ要はやりたいことやってるわけよ彼らは。でしかもそれが自分の世界観を伝えるのに役立ってるっていうふうになってて、でまあ単に儲かるためにやってるわけでもないっていうので、これかと思ったわけよ。で まあ、やりたいことやってるんだったら建築雑誌やりたいんだからやればいいし、まあ、時間も自分が、うん、こういう建築がいいんだっていうのを伝えるっていう意味では、まあ、自分たち の、うん、なんていうかな、事務所の世界観を伝えるっていうのも役立つだろうし、まあ、
うん、
だったら儲かんなくてもいいかと思ったんでね、
うんうん、
でこれではこの2つが結構最終的な後押しになって作ろうとなったっていう感じですね、う
ん
う
ん、まあ、じゃあ事務所の中では採算度外視事業部門、
まあそうですね、
うん、
まあ広告費みたいな、
うん、でなんかそのビズビムとかでとより先鋭に出てる態度かと思いますけど、うん、なんか何でしょう、自分たちの作ってるものの背景にあるカルチャーのことを紹介してより自分たちを分かってもらうっていう方法の方が、うん、自分だよって騒ぎ立ててるよりもクールに伝わるっていう感じもして、何でしょう、うん、魅力的に相手に伝わる感じもして。まあ、そういう態度重要だろうなって思いますけどね。
本当だったらいいねんけどな、
うん、なんかその朝子さんの面白いところとして、なん自分と自分の建築と自分が作るものだけじゃなくて、もうちょっとこう何でしょう、周りに対して視線が飛んでるみたいなところと、
うん、
あと何だろう、いいものはちょっと世間で言われてる価値基準とは別に自分の判断で判断しようぜみたいなところが非常にね、朝子さんの美点だと私は思いますので、
まあなんかね、インディペンデント感があるよね、
うん、
DIY 感っていうかね、
うん、
なんかやっぱ自分で作ろうぜっていうのはやっぱすごい確かにあるかもしれないね、雑誌もそうだけど、
うん、だから前もちらっと話しましたけど、面白い楽しいと思えるようにやっていきましょう。
そうそう、それがいいよね、やっぱね。
うん、重要。
そう、ちょっと今名前言わなかったけど、ビズビム雑誌はサブシークエンスって雑誌で、実は編集長の井出さんっていう人が友人なんですよ。
うんうん。
で、考えたらもう井出さんとも10年ぐらいの付き合いだと思うけど、
うん、
ね、ご近所で単に。なんか、
そう、
子供同士の付き合いから、たまたま家族でみんなで集まろうって会の時で会ったら、井出さんが編集してんですよっていうのを言われて、えっつって、はい、その時たまたま、それこそ今思い出したけど、東さんと会社立ち上げたばっかりで、はい、だったらちょっと取材してくんないっつって、
うん、
井出さんに段取りしてもらって、その時ブルータスに実はコンテクチャーズ紹介してもらったんですよ。そう、思い出した今。
そんなおしゃれな雑誌にコンテクチュアーズがおしゃれじゃないとは言いませんが、
いやいや、けどね、あれ本特集だった気がするけど、けど結構ページ数、うん、6ページかなかった。
すごいですね、
うん、東さんのインタビューがメインで、それプラスあと何があったかな、まあなんかさ、僕たちがなんかこの10冊みたいな感じで、うん、編集者の人たちで10冊選んでそれを紹介するとか、はいはい、なんかね、結構がっつり紹介してくれたんですよ。すごいありがとう、うん、でその井出さんがサブシークエンスを作ってて、うん、まあ実はちょっと前に井出さんのところにちょっとサブシークエンスってどうなってんのっつって聞きに行ったの、
うんうんうん、
でほんでもう本当に好き勝手やってるって話を聞いて、いや、うん、そんなことがありえるんだっつっので、いやマジで、うん、井出さんもすごいなと思ったし、うん、ビズビムってブランドはすごいなと思ってマジで感心して、いや俺もそれちょっと見習いたいなと思ったんだよね、
うん、
やっぱかっこいいじゃん、なんか
かっこいい、
うちテレビコマーシャルするとかさ、雑誌に広告出すんじゃなくてさ、うん、いやそんなするんじゃなくて自分らでメディア作ろうと、しかもなんか、うん、じゃあ広告すんのかと思いきや広告らが一切なくて、
うん、
単に自分たちが好きなところ取材に行って、うん、自分たちの好きなカルチャーショーを作るっていうのが、
うん、
いやかっこいいなと思っちゃったんだよね。
いや、ええと思ってるものの提示っていうのはめちゃくちゃ重要ですよ、
ね、いいよね、
うん、
いやかっこいいな
と。あとやっぱ既存の、いやこれこの言葉自体はめちゃくちゃダサくて言いたくないんですけど、うん、既存の手法に縛られない
まあね、
うん、いや最近全然別の話になりますけど、どこだったっけな、うん、つくば市の市議になられた若い女性の方がいるんですよ、
う
ん、でもうその普通の選挙活動一切しないで、
うん、
インスタとか SNS、 あと YouTube とかを使って告知するのと、あとその名前を叫び回りながら車で走ってる 何でしたっけ、
外線車な
とかそういうのはせずに、うん、タスキをかけてゴミ拾いするっていう、う
ん、かっこいいやんか。
それが私の、選挙活動だって言ってそれで票を得て市議になられた方がおるんですよ、
うん、あ俺今見てるけど川久保みなみさん、
ね、川久保みなみ
さんかっこいいね。34歳ですよ、しかも1歳と3歳のママ、
そう
かっこいいね。
もうね、そのだから選挙活動はこうだからお金が絶対にいるしこうしないとダメとかいう考えに縛られがちじゃないですか。だからできないっても私たち思いがちだけれども、うん、それをこう軽くこういうやり方で私はやるしっていうのめちゃくちゃかっこいいなっていう、
いいね、
そうだから通じるものがある一例としてね紹介ね。
これけど誰かあの講演の人とかおらんかったんかな、誰か後ろ支えもなく
やったんかな。いや、なんかね、講演会を持たないっていうのもあのやるときに掲げた。そう、ね、そう、
じゃあ自分たちで手弁当でみんな集めた。
そう、しかも手弁当って言ってもなんか誰かに手伝ってくださいとかそういうやり方じゃなくって、まあ小さな金額ですけど、まあなんだろう、人が必要なのってポスター貼りぐらいで、
うん、
それには1枚あたりいくら出すのでこれぐらい手伝ってくださいみたいな感じでボランティアを募るみたいな、
ね、すごいね、
うん、こんなかっこいいことあるって思った。最近の
若いのがいいよね、あとね、
うん、あとやっぱ女性っていうところにはね、あの元気づけられましたけど。
そうだね、
うん、まあ、そんな感じでこの朝子さんの活動も
どういうこと？
どういうこと？出版だから書くあるべしみたいな話に自分を合わせていくのではなく、面白いと思うことから形作っていきましょう。
そうやね、うん、まあ、出版だからとかって俺知らんしね、実際、
うん、それは私も実際のところ知らないから、まあ無知が2人集まってよかったかもしれないです、う
ん、ほんま大丈夫
よくないかもけどね、うん、あのそう、今デザイナーさんにそのコンテンポラリーデザイン Q&A の方でもあの、うん、連絡取ったりとかしてますけど。
してるな。
ええ、この連絡の取り方で大丈夫だろうかってすごいそわそわしながら。
外国の人がほとんどやからね、しかもね。
ね、もう 75% ぐらいは外国の人かな。けど外国の人の返事、ね、めちゃくちゃ気持ちいいことが多いですね、帰ってくると。
いや、それいいことだよね。
なんか、うわ、グレート、センキュー、もう載せてくれて嬉しい、写真はこちらみたいな。
最高やね。
めちゃくちゃ気持ちいい。
いやけどそれ大事だよね、やっぱね、事務所運営としてもね、
うん、
いやー、なんとか順調に出るといいね。
順調に出しましょう。いつ頃出したいと思ってたんですか。私なんか皆さんに2月上旬に出ますって言いまくってたんですけど、うん、もうちょっと早かったでしたっけ。
まあ、2月の予定です。
ですよね。なんか最近、うん、あれ1月の下旬目安だったのかな。
あ、いやいや、 2月頭って言ってた。
今年あるかわからないけれ、あ、今年、来年あるかわかんないけど、ミラノサローネに間に合うような形でちょっとガイド的になれば
いい。
そう
そうそうそう、一番いいですけどね。うん、
まあけどこのラジオもそのうち他にも編集者の方とか、
うん、
デザイナーの方とかも呼びながらやっていきたいですね。
あ、そうだ。それこそさ、
うん、
これ言っていいのかどうかわかんないけど、
うん、
この間辻田さんの連載をやってた頃、
ええ、
まあ。やり始めた頃っていうのかな、
うん、
の頃に編集長だった山倉さんっていう人が今、
うん、
あの商店建築の編集長を辞めて、
うん、
オーストラリアにいるんですよ。
オーストラリア、
うん、
また、
で面白いのが山倉さんは山倉さんで自分でウェブメディアみたいなのを立ち上げていて、
うんうん、
でそれなんかいろんなデザイナーのインタビューとかさ、
うん、
そういうことやってておもろいんですよ、
うん、
で、あの、まあ、ウェブメディアっていうのもすごい今っぽいしね、
うん、
それで、
うんうん、
あのこの間連絡あったんだ。そう、山倉さんから、
ええ、
うん、
うん、
まあなんかある、まあ、豆黒河内っていう
洋服屋さんを
見に行ったら、
ええ、
あ、かっこいいよね。
めっちゃかっこいいですよね。
ねえ、
高いけど。
いや、まあ、俺女の子じゃないから着れないんだが、まあ、とにかくかっこいい服があって、ええ、でその洋服屋さんを見に行ったんですよ。
あれでしょう、あの大田橋の。
そうそう
そ
う、場所がいいんだよね。
あそこよく通るんですよ、うん、
あ、そう、
うん、
場所がいいんだよね。
場所いい、なんかえ、ここみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、アパートかなんかをね、
うん、けど新大田は熱い駅ですよ、
で、まあそれを見に行って、まあ、新大田は他にもさ、
うん、
あのアウト・オブ・ミュージアムってむちゃくちゃかっこいい店があるんだけど、まあ、その話はともかく、
うん、
まあ見に行ってたら見に行ったことを Facebook だったかなんかに投稿したら、
うん、
メッセンジャーで、連絡が来て、
うん、誰から、
その山倉さんから、
はいはい、
あの取材した記事があるからどうぞっつって教えてくれた。でその山倉さんが、まあ、要するにウェブメディアを始めてて、しかも海外から発信するみたいなことをやろうとしてるっていうので、
うん、
だからなんか一緒にやれればいいなと思ったんだけど、
うん、
単純に山倉さんにこれ出てくれないかなと思って、
うん、お話聞いてみたいです。
そうやろ、何してんのか知りたいな思って。そのさ、海外なんでそんな急にさ、編集長ってさ、
うん、
結構なお年なのよ、俺とよりちょい下か同じ年かくらいだと思うんだけど、
うん、
でそんなのさ、いきなりオーストラリアに移住とかさ、
うん、
どういうことみたいなのあるじゃん。
そうなのかな。
ですっごいデザインが好きな人なんですよ、その人も、
うんうん、
でまあだからちょっとどういうことしてるのか聞きたいなと思って。
聞きたい
じゃろ。そういうのでちょっとあのポッドキャストでちょっと山岡さんを呼びたいなと思ってるって話でした、
うん、それはすごいプッシュしてお願いしてくださいよ、
うん、じゃあお願いしよう。で実際ね、考えたらポッドキャストだったらこうやって小野さんもスイスだけど、
うん、
やれなくないんで、
まあ私すぐ帰りますけどね、日本に。
あ、そっか、うん、まあけど山倉さんは帰ってこないからさ、
うん、だけどもう話を聞きたい人に聞けるっていう、どんどん
聞きに行く、
山
倉さんはけどね、ちょうどなんか僕らが今やってやろうとしてることと近い感じもするんで、
うん、
ちょっと聞いてみたいですよね。
聞きましょう。じゃあ、
じゃあこんなところでええかな、
うん、
今回は。
じゃあこの次の回からはコンテンポラリーデザインの紹介に入っていくぞっていう感じで。
そうで、次は辻田さんに来ていただいて、実際の本についての話をしますかね、
う
ん、
そうしましょう。
はい、
はい、じゃあ楽しく続けましょう、合言葉で。
はい、そうね、それでいこう、
うん、じゃあ
というわけで、ありがとうございました。じゃあ次回お楽しみください。
はい、次回お楽しみに、はい、楽しい一日を。
はい。